はい、今日はまた日本語の授業をやりましょう。犯罪グループの問題、まだ完全に解決してないんですけれども、犯罪グループというのはこの違法に入する犯罪グループなんですよね。そういうことなんですけれども、今夜何の情報がありますかっていうと、 GitHub へのアップロード機能戻ってきましたんで、これで使用できるようになったんですね。その、一つ目の情報なんです。そしてアクションとして何をやったかというと、ソースコードアップロードいたしました。で、次情報2、この2番目の情報だと何でしょうか。スピードアップ、このシステムスピードアップすでにできるようになりました。患者さんの検索をすると2秒ももらえたんで、これで効率的だと分かります。2020年の取引、このトランサクションですね、新しい費用に入れて、この約2万トランサクションの数なんですけれども、残っている数が約10万になっていて、スピードアップが感じるようになって良くなったってわけですからね。というと、他に何かやらないといけないかっていうんですね、このアクション2にあります。もしも患者さんのページに一番最近このクリニックを訪れた日付がなかったら、それはまだ表示されてないんで、表示されてないんですけれども、編集機能があるから、それでそのページで編集することができるんですね。そして次の日々にサーバーが自動的にこの2万の患者数で情報を自動的に更新してくれるようになるということは、そういう次の日々にやることにします。この情報というと一体どういう情報なんでしょうか。具体的にね、具体的にこれは日付、このさっき言った先ほど言った情報なんですけれども、クリニックを訪れた日付はいつですか。これは必要で、あとこの医者、どちらの医者で、この患者さんが来たっていうことは、この情報も分かれば、検索として、あとその患者さんの、なんだ、その印刷されたカードより、早く探せるようになると思われますね。じゃあなんでなんででしょう。医者が分かれば、医者と日付が分かれば、どうして。まあインデックスカードだと、その印刷されたカードだと、これはまあ3年間ぐらいまだ残っているんですけれども、もしそれ以上この患者さんがあんまり来なくて、X-ray のように、例えば X-ray だと5年間に、このデータ、印刷されたデータが残っているんですけれども、その後まあこのクリニックに、置かないようにするんですからね。なぜかというと多すぎるんですね。それ多すぎて、あとスペースとしてね、スペースとしてどこに置くか、そういう問題になりますんで。というんですけれども、この例えば2年間ぐらい患者さんがこのクリニックに来られる場合もありますんで、その場合だとインデックスカードはまだ残っていますね。だけどその例えば2回 だけぐらい、クリニックに来て、まあ、来られてっていうんですけれども、その場合はインデスカードすでにどこかに置くようになるんですけどね。で、まあ、エレクトロニックの、なんだそのカルテの場合はなるべくデータベースの中に入ってるんですけどね。というと、その先ほど言ったように2020年だとそのデータを探すには少し時間を得らないといけないという形になっております。はい、では次、情報3、この3番目の情報は何でしょうか。実はね、サーバーを起動するときに5分も必要だと分かります。どうしてでしょうか。これはね、なんだ、そのアイテム購入の数、自動的に更新してくれるんですけれども、やっぱり時間がかかりますね。アイテムの購入の数、それで5分を、待つことができるんであれば、このスピードアップ、2秒のスピードアップが、分かるようになりますね。じゃあどうすればいいんですかというと、早めにサーバーを起動するってことです。できればクリニックを開ける前にこのサーバーを起動しておけば良いと思われますね。実はね、自動的に、こういうこともできるんですけれども、電源を切らずにならなくてはならないんですからね。それで、ね、インターネットの接続もついてるし、まあ、セキュリティの方なんですからね、許可なしにアクセスされちゃう場合もあるんですから、それで、IT の、なんだ、その管理者として、こういうことその許可なしにアクセスされちゃう場合にならないように電源を切ることにしました。電源を切って、まあ、実際にその犯罪者がクリニックに来ないといけない状態になりますので、それで、まあ、セキュリティとしてコンピューターとかネットワークの方は、まあ、安心ってことですからね。はい、あと、またこのサイじゃなくて、シットリックスね、シットリックスのワイヤレスの、なんだ、その自動オンという、サービスがあるんですけれども、動画とか見たことあるし、これも、電源を切らずにしなくてはならないので、その先ほど言ったように許可なしにアクセスされちゃう場合があるんですから、しない方がいいと考えて、そういうことにしましたので、はい、それでセキュリティの方はオフですると良いと、決めましたね。はい、では最後に何の情報がありますか。報告とかでもこういう、コンピューター関係ある情報がありますか。はい、あります。シビライゼーション4のこと、これもね、またこういうことをガイドブックのことを話させていただきます。どうやってこのゲームで勝つかっていうんですけれども、惑星へ行けるようになると勝つという、ことなんですけど、これは何が思い出しちゃったかっていうんですね、なんだろう、ガイドブックのことですね。そうですね、ホリエモンさんの動画、このなんだ、ガイドブックのこと、医療に関するガイドブック、あとそのテストに、合格できるようなガイドブックですね。やっぱりね、 こういうガイドブックは、人に役に立つと思いますからね。例えばこのシビライゼーション4、ここは実際にこのゲームをやらないんですよね。なぜかというと時間かかりますからね。それでガイドブックを読んで、あ、そういうことなんだ、こういうエンジニアを使ってスピードアップできるようになって、で勝つためにこういう惑星とか、植民地にすることでができれば勝つってことですからね。でその情報からどうやってこの自分の生活に、アプライするかね、もしくはその当て余るようになるんですかっていうことなんですからね。そう、そういう、話なんですからね。でテストの場合は僕もね、あのガイドブック使ったことありますんで、そのコンピューターとかそういうガイドブックというかその模擬試験も使ったことありますし、で実はねその模擬試験は、まあ、テストを受けなくてもそのガイドブックとかその模擬試験を読むだけでなんか何か分かるようになるんですからね。その 知能の方、ね、なんですよね。そのノウハウとかもね、そういうことは、やっぱりね人に役に立つと思いますね。ただその医療に関するガイドブックだと僕もねこういう、読んだりしますね。自分も読んだりしますけれども、その薬の方はやっぱり、まあ、自分にするとまあ、そういうことはある時に、ある時にそういうことをする人もいるんですけれども、他人にそういうことを助言としてそれを飲んでとかね、その薬を飲んだりしてそれはちょっと免許を持たずにあれはまあするのは難しい、やっぱり難しいですからね。でだから、この、なんだその医療についてどうすればいいんですかっていうと、まあ、自分にするんだとしたらで、まあ、薬がいるという場合もあるんであれば、誰かのなんだその、ガイドとしてね、その指導者として、特にあのこの場合は薬だから、医者、まあ、友達とかそういう人も、おられると、思いますんで、そういう人たちの、アドバイスをとか、いただければ良いと思われますね。はい。で、なんだそのこの後何の話にしましょうかというと、このマジック・ザ・ガダリングですね。マジック・ザ・ガダリングで、1990年代のマジック・ザ・ガダリングやってたんですからね。これは中学生ぐらいの時ですね。で、これなんで思い出しちゃったかというと、その惑星のことですからね、惑星のこと。当時、すでに決まっている札がありますから、でその相手のやり方も分かるし、で結局こういうゲームの、このゲームをやるとどういうふうに勝つかっていうと、まあ運という言葉が出てくるんですけれども、これは運だけですかってことですか。じゃあその答えを、出す前に自分はどんなデッキを使ってたかというと、このデッキは魔の壊すデッキなんですね。使ってたのはこの火と骨、赤と黒のデッキなんですね。で何やってるかというと、その魔の壊して、まあそういうことですからね。マナを壊すんですかね。マナというのはその資源のことですからね。例えばこの資源がなかったら何もできなくなるんですよね。その相手が例えば呪文とかを出すとマナが必要ですから、その資源のことね、そのマナ が必要なんで、それがなかったら出すことができないですからね。こういうデッキはそういう資源を壊すから、それでもう相手が何もできなくなって、まあ負けっていう結果になっちゃうですね。で、戦闘はまあなんで面白いかというと、デッキのシステムに従うようになると、これは面白いかなと思っておりますね。つまり戦ってる時に自分のシステムに従うようになるんですからね。こういうマナーを壊して相手がどうしようですね。例えばその残ってるマナーが一つしかなかったんで、できる呪文はまあ少なくなるでしょう。少なくなって、じゃあ結局、その相手のやり方が分かっているんで、その相手の使っている札とかカードとか分かっているんで、じゃあ結局この相手が負けるようになるんですからね。ただやっぱりシステムをセットアップ、このデックのシステム、その戦闘はそのデックのシステムにすると時間がかかるんですけれども、こういうのをできると、やっぱりまあいいなと思っていますね。ただもう一つなんですけれども、新しいカード、新しいフーダーが出てきて、で負けるのは、あれ、そのやり方あるのとかっていうのはあんまり、自分としてあんまり、なんだ、あんまり良くないと思いますからね。例えば、あ、こういうカードを使って、例えばその火の攻撃が与えられないようになるんですかとか、それが知らなかったからね。そういう知らなかったんで、それで負けるっていうのはあんまり良くないって感じますからね。で、もし例えばその相手が、この相手とよく戦ったりして、で、あ、わかりました、この相手のやり方はこれだ、あと、なんだ、そのフーダーはこういうことをやってると、これ何回も何回もやっていて、結局その残っているのはその先ほど言った運ですよね。運で決まるんですけれども、運だけじゃなんだ、子供も遊ぶなくなるんでしょう。これ結局小学生とかですね、遊ぶなくなるんでしょう。小学生もこういうの、あれ、それだけですかとか。それでやっぱりこのシステムですね、何かの調整ができるように、それで、運があるんですけれども、その運の影響、運の影響が調整できるんで、結局どうすればその運は、自分にはね、自分には大きくなるんですかというと、システムとして何かの、変更というか、何かのことをやらないといけないことは、それは面白いということですからね。そのやっぱりその先ほど言ったように、戦闘は自分のシステムに従うようになるっていうのは、それは、いいと思っておりますね。つまりスキルっていう言葉が必要ですからね。スキルっていうのは、そのなんだ、システムを変えられたり推測できるような力なんですからね。推測できるって何でしょうかっていうと、その先ほど言ったように、この相手がこういうこれぐらいのマナが残っていて、では呪文ができる、できる呪文が少なくなるんで、少なくなるんで、じゃあ次の行動が推測できるんですからね。じゃあ一つのマナが残っていて、じゃあ次はこの相手が何ができるか推測できるんですからね。そういう資源の、なんだ、その資源の、コントロールですね。資源のコントロールのやり方なんですからね。で、じゃあ、こういう、考え方から、人生に何かの 何かの必要っていうか何かの手伝いがありますか。そうですね、僕はですけれども、この犯罪グループ違法に入する犯罪グループのことなんですけど、まあ、逮捕されたというかその捕まえた車、贅沢な車のこと、これリチャード・ミレーという言葉が出てきて、その車の、外のなんだ、貼ってあってね、このテキストが書いてあって、やっぱりねこのいとこライアン、サイソン・ライアン、シライアンがこの違法に入する犯罪グループに含まれてって分かっております。じゃあ次の話はまた今度にしましょうか。では今夜もありがとうございます。